皆さんご機嫌いかがでしょうか。上田大好き始まりますよ。上田市観光シティプロモーション課の森下です。この番組は上田市のイベント情報などをタイムリーに掲載しているウェブサイト上田大好きとリンクし、ラジオから声で様々な情報をお伝えします。今月も始まりました上田大好き。番組を一緒に進めていただくのは晴れラジ与田梢さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
皆さん、いよいよ年が明けましたが。
そうですね。あ、そうだ、2025年初
でございます。
わー、
ちょっと遅れながらですが明けましてお
めでとうございます。
初詣では
よろしくです。
行かれましたか。
お参りは
されましたか。
行きました。
もしまだ行かれてない方、あんまいないかなと思うんですけど、うんうん、もし行かれてない方はですね、あのサントミューゼで
出たこれはいいですよね
発見上田の仏像ということで、うんうんうん、あの仏像展が3月9日まで行われてますので、あの一度にね仏像が
全ての仏閣を回って、
う
ん、はい、来たぐらいのご利益がありそうな感じですもんね。
そうですね、そうなんですよ。あのぜひそちら行っていただければ、あの約70件の仏像が一堂に会するってことなのです
ごいですよね、はい、あの厳かな気持ちになりますよ。
そうですね、うん、ぜひご覧いただければと思います。
はい、
はい、で、あと同じくサントミューズでですね、2月2日日曜日に川久保玉城バイオリンリサイタルが開催されます。うん、国内外のオーケストラとの共演を重ねですね、世界中から注目を集めるアーティストということでですね、あの2月2日開催されますので、そちらも要チェックでお願いします。はい、はい、そしてあとですね、あの観光シティプロモーション課からちょっと一件大事なお知らせがありまして、
はい、
上田市のですね公式ファンコミュニティ上田アップというのを公開いたしました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
こちら公式ファンコミュニティサイト、
コミュニティサイト、これあの今まであの上田大好きっていうサイトあったと思うんですけど、はい、こちらも今もまだ運営はしてるんですが、うん、こちらをまあリニューアルするような形であの制作しまして、なんで上田大好きは、今年度をもちましてちょっと一旦閉鎖して、で新しい、サイト上田アップの方でいろんな情報をお伝えしていくと。
なるほど。
なっております。
そういうことなんですね。
そうなんです、うん、で、こちら、まあ、リニューアルということで新機能があるんですけども、ですね、いろんなあの今まで通り上田市のイベント情報なんかはお伝えする機能は持っているんですが、それと合わせてですね、はい、お楽しみコンテンツっていうのもあって、真田重雄氏性格診断っていうのが今作ってあります。
真田重雄氏性格診断、は
い、そう、これ、質問が5つ質問があるので、それ答えていただくと、うん、例えばですけど、あなたはサルトビサスケです。
あ、なるほど、誰タイプみたいな感じでも分かるんだ。
こういう性格ですよみたいな、
まあ、ちょっと面白い、
あのお楽しみ機能があの作られてます。で、うん、これ、診断してもらって、その後にですね、あの会員登録できるサイトになっているので、はい、会員登録していただくと、この診断とかしてもらうとバッジを集めることができてですね、
うんうん、
そのバッジを、いろいろ収集していただきながらこのサイト楽しんでいただくという内容になっております。
なんか面白いですね。
そうですね、でまだ、うん、あの立ち上げたばっかりでですね、あの、はい、今後いろいろ機能も充実させていく予定でおりまして、今のところあのお楽しみコンテンツ、あの真田重雄氏性格診断だけなんですけども、あのまだまだあのこのコンテンツどんどん増やしていこうかなと思っています。なんか旅診断みたいなのも作ろうかなと思っていて、
あ、どちらの方に行ってみるといいよとか、
うん、そうです、そうです、あなたは、うん、あ、まあ、質問に答えていくと、あなたここ行くといいですよみたいな、うんうん、上田市のここ行くといいんじゃないですかみたいなご案内ができるものを、まあ、あの楽しみながらやっていただけたらいいかなと思って。
面白いですね、
うん、そうなんですよ、うん、であと他にもですね、あのコミュニティ機能がありまして、うん、まあ、会員同士でですね、掲示板があって、そこであのやり取りしながら会員同士でコミュニケーション取れるみたいな、機能もありまして、今あのスレッドが一つだけ立ててあってですね、あの上田市のおすすめ観光スポットといったらどこっていうスレッドがあの立ち上がっております。
うん、
でここにぜひ皆様書き込みをお願いします。
あ、まあね、上田大好きの方たちは、うん、ぜひいろいろな場所ご存知ですし、うんうんうん、案外レアなところも知ってたりしますもんね。あ、
そう、レアなとこを知りたいですよ
ね。
なんか観光客の方とかがこのサイトを見て、うんうん、あ、こういうとこあるんだって気づいてもらって、そこ行ってもらえたらいいなと思って、まあ、もちろんあの上田城とかね、あ、ね、上田の ザ観光地みたいなとこも書き込んでいただきたいんですが、合わせてあのちょっとマニアックなところもですね、ぜひあの書き込んでいただけたらなと思います。
いや面白いですね、はい、上田アップ、
上田アップぜひ、
ね、はいはい、あのこれ検索とかするのってどうしたらいいですか、う
ん、あ、上田ひらがな上田で、うん、アップはアルファベットですね、うん、UP でアップってなってますので、うん、上田アップで検索いただければと思います、
はい、いやぜひみんな参加しましょうよ、
参加しましょう、会員登録までお願いします、
お願いします。
はい、それではですね、本日もゲストの方をお呼びしております。
はい、
上田市矢倉復元推進室斎間和樹さんです、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いしま す、
うん、早速やってみましたが
何タイプ？
穴山小助タイプでした。
あら、おっと、どんな性格になってますか？
落ち着いて頼りになるタイプ、うん、本当ですかね？
あ、なんかわかる感じがする今、斎間さんの雰囲気が。
あ、ありがとうございます、うん、冷静に状況を判断して企画のアドバイスをする、
うんうんうん、
そうです。
うわー、なんかそんな感じ
意外とまとえた、ね、
当たってる、
ね、ありがとうございます。いやそう言ってもらえて、
そうだよこれお聞きになった皆さんね、はい、推進室、あの、ね、矢倉復元推進室のね、斎間さんのところにちょっと行っていただくとなるほど当たりって思うかもしれない。
なるほどなるほどみたいな、
なるほどって分かりますよ、ね、きっと、うん、
ね、あの理想の皆さんもぜひあの会員登録していただいて、あのお楽しみコンテンツ楽しんでいただけたらと思います。
面白そう、やってみよう、私もやってみよう
ね。はい、では今日はですね、
あの、いきなり出す何の話もせずすいません、脱線をしてしまいました。
あの矢倉復元推進室ということで、あの矢倉のことをですね、いろいろ上田城の矢倉のことを聞いていきたいと思うんですけども、うん、あの上田城ではですね、7つの矢倉の復元を今目指しているところなんですけども、今その現状どんな感じかなっていうのをお聞きしたいんですけども、斎間さん教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、そうですね、上田城と聞くと、はい、森下さん、うん、どんなイメージというか、
どんなイメージ、桜とか、
桜とか、誰のお城だった、
あ、真田、
真田、今の真田十氏もそうですよね、はいはいはいはい、やっぱり真田の皆さんイメージなのか、うん、与田さんどうでしょうか、うん、
そうですね、真田のお城も、うん、あの決して破られないお城みたいな ね、
落ちないお城、なんていう印象があるんですけど、うん、その矢倉復元についてなんですけど、実は私たちが目指している矢倉じゃない、ごめんなさい、上田城の復元っていうのは、うんうん、江戸時代の上田城の姿っていうのを、
うん、
あ、
目指しているんだよ、
江戸時代、
はい、
はい、
なんで江戸真田
じゃない、先ほどの落ちないお城ではなくて、江戸時代のお城っていうところなんですよね、
うん、
少し上田城の歴史を振り返ってみると、うん、その先ほどの真田で有名な上田城、まあ、第一次第二次上田合戦で徳川の大軍を打ち破ったという歴史もあるんですけど、その後関ヶ原の合戦で、多分ご存知ですよね、西軍について、はいはい、真田正幸と信繁親子は、はい、西軍について、まあ、上田城はそちら側だったので、負けてしまうんですよね。でその後、徳川方に壊されてしまう、
はい、
一度壊されてしまって、実はその真田の時代の上田城の資料って、うん、あの絵図とか簡単な絵図とかはあるんですけど、うんうんうんうん、詳しいお城がどんなお城だったかっていうのが分かっていないっていうのが一つあります。でその後じゃあ今ある上田城、例えば東小口や倉門だとかはいつ作られた、まあの原型はいつ作られたのかという言い方をすると、江戸時代になって戦国史、戦国さんっていう千人の千に石ですね、戦国さんが上田の治めるようになって、その方が作ったのが今の上田城、まあ上田城跡公園の原型になっているということになります。でそのお城ってじゃあいつまであったのかというと、うんうん、まあ、江戸時代はずっと当然ありましたよね、はいはいはい、領地を守る大事なお城ということで、はい、あったんですけど、うん、明治になると時代も変わって、
はい、
江戸時代までのお城の役割っていうのが終わってしまったので、うんうん、明治の大体そうですね、明治初期ですねのところで、うん、今まであった櫓とかは全て西矢倉を残して、うんうん、壊されてしまうというような上田城運命をたどります。
そうか、そういう運命があったんですね。
なのでちょっと話は戻りまして、どうして私たち江戸時代の上田城を復元するのかというと、まあお城としての機能が一番最後まで残っていたのがやはり江戸時代に建てられた上田城だからというのが一つと、まあどうしても真田の時代の資料がちょっとないよねっていうのと、まあさらに言うと真田の時代のお城建てちゃうと江戸時代のお城って今あるお城ってどうなのって、整合性ってなかなか難しくなっちゃうじゃないですか。
時代が違いますもんね。
なんていういろんな事情の中で、まあ江戸時代の上田城を復元しましょうというのを今目指しています。その辺もなんか皆さんにやっぱねこういう場でしてもらわないといけないかなというのが一つ
納得
あります。
7つもあったんですよね。
そうなんですよ。でそんなに大きくない本丸の中に、7つの櫓と2つの櫓門がある、もう結構建物が密集しているようなものというのは上田城の大きな特徴になりますね。
東小口櫓門が割とこの上田城のザ・上田城のなんか写真撮るならあそこみたいな感じがあるんですけど、櫓門がもう一つあったんですね。
そうなんです、まさしく、今言った東の、東小口櫓門で、もう一つ、本丸に入る入り口っていうのは2つだけあって、今の東と、もう一個が西側の、同じく本丸西小口の櫓門というところで、上田城行かれた方は分かればなんですけど、西櫓があるところ、だいたいあそこの方に櫓門があって、運動場の方がごめんなさいね、体育館の方からこう西側から入ってきた時に西櫓のところ石垣がカクンって曲がってるの分かりますか？
あ、曲がってますね。
こう90度に曲がって、その先のところに門があって、要は敵の侵入をこう櫓、今ある西櫓と櫓門と、実はその近くにもこう石垣があって、その7号櫓で敵の侵入を防ぐような、東側とはまた違った守備の構えだったのが西側になります、
なんか何気にさらっとそこのところ通過してしまっていたっていう感じなんですけれども、
気にしてもらって歩いてみると多分わかると思います、ここ90度曲がらなきゃいけないんだって。でちょっと今石垣がないのであまりこうなんでさっきちょっとお話した迷路みたいな感じっていうのが伝わらないんですけど、もう一つあの西櫓の向かい側に石垣が立つと、あ、ちょっと迷路っぽくというか、あ、入りにくい作りになってるんだっていうのが体感してもらえると思いますので、そんなやっぱり上田城はお城だったので今桜とか綺麗なんですけど、やっぱり敵の侵入をね阻むというか、上田を守る砦というかがもともとお城の機能なので、そういうのを体感してもらいたいっていうために今まさしく矢倉復元推進室ということで矢倉の復元をの推進をしているというようなところに。
矢倉ってそもそも役割的にはこう敵を見渡したりとか矢で攻撃したりとかそういうためのものなんですか？
あ、そうですね、上田城の場合は2階建てになっているので、上から敵を攻撃したり、まさしくです、見渡したりするためのものというところでしたので、ただ江戸時代になると、戦ばっかり行われているわけではなく、というか、江戸時代になってからは上田城で戦は当然起こってないわけなので、少し物置という言い方は正しいかどうかあれですけど、そういう倉庫みたいな形で使われていたという歴史も
時代時代で変わっていくということですよね。
なんでは言ってます。
なるほど。で、そんな7つの櫓復元を目指しているんですけども、まだまだ復元に向けてはですね課題があるということでお聞きはしております。で、後半にですねそんな話を聞いていきたいと思っておりますが、ここでですね佐山さんが選曲していただいたリクエスト曲をですねお届けしたいと思います。佐山さん、選曲いただいた理由を教えていただいてもよろしいでしょうか？
はい、このラジオのお話をいただいて、楽しそうと思って、
ありがとうございます。
ラジオっぽいって思ってでも選曲してからすごい恥ずかしいなと思って、ちょっと理由を話すと、上田城って先ほどの話の通り、作られてはまた復元されという、なんか何回も復活というか、復元を遂げていたというところで、私たちの方でもまた令和の時代に櫓を復元しなきゃいけないなというようなところがありまして、復元 歌とかで調べたらこの曲が実は出てきたのでああぴったりぴったりと思って、はい、言い訳をさせてもらいながら
それがどの曲かですねちょっと発表したいと思います
もったいぶあれですね、ドリームズカムトゥルーの何度でもで、
はい、はいはい
はい、はい、じゃあお届けしましょうか、
はい、はい、
上田大好き
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 上田大好き。
はい、本日はですね上田城の矢倉の復元についてお伝えをしております。復元に向けてですねまだまだ課題があるということでお聞きしているんですけども、この課題解決に向けてですね上田市矢倉復元推進室ではいろいろ活動を行っているということなんですけども、
はい、
どのような事業をしているのか紹介していただいてもよろしいでしょうか。
はい、今ちょっとチラシを見ながらなんですけど、はい、うん、はい、今上田城の資料を探していて、実は、上田城の復元につながるような資料を、
はい、
提供いただけると懸賞金、500万円を贈呈といいますかさせてもらうという事業をやっていまして、上田大好きをお聞きの方は皆さん結構ご存知ですかね、上田の方に矢倉の話をすると、
はい、
見つかったってよく聞かれたりもするんですけど
す、ね、
上田さんご存知でしたか、
はい、懸賞金が、はい、かかっているというのは、うん、知ってはおりました。
ぜひ、これ聞いてる方お家の掃除とか、なんか古い蔵とかがある、うん、お宅とかがあればぜひその中から資料を探してほしいんですが、
ね、
何を探しているのかというと、はい、先ほど7つの矢倉の復元を目指していると言っていたんですが、その形姿がどんなものだったかって、はい、実は、詳しい状況が資料で分かっていないんですよね、別の資料で今絵図も見てもらってるんですけど、うん、例えばですが、この絵図だけではちょっと建物建てるには足りないですよね。窓が何個あって高さが何個、高さは分かるものもあるんですけど、はいはい、そんなことなので、写真があれば、もう一個この白身、この写真があれば建物の、より正確な構造って分かる、
ちゃんとした、証拠じゃないですけど、こうなってましたよっていうのがないと、
そうなんです、
許可が下りないっていうこと
なんです。
いくら上田氏が建てたいって言っても、
は
い、
そう
まさしくその
ことできない。復元をするっていうのがそういうことなんですね。
上田城は国の指定になっている史跡になるので、歴史に忠実に当然再現しなきゃいけないっていうのが文化庁の指示ですし、私たちも正しい上田城を体感してもらいたい、ちょっとこの形わからないんだけど建てましたっていう上田城を体感してもらうのも少し違うので、なので正確な櫓を建てるための写真、古写真ですねを今探していますし、古写真じゃなくても例えば昔の古文書って言いますかね、書かれた書類とかもつながる可能性もあるので、なんかこんなの見つかったみたいなのがあれば、矢倉復元推進室の方までぜひご連絡をいただければと思っておりますが、
それだけね、すごい事業ってことですもんね。
そうなんですよ、
すごい大切な資料を集めてるってことですもんね。
そうですね、500万円かかってますのでチャンスです。
チャンス私も実際おじいちゃんにの指令を受けまして、
はい、
蔵をちょっと見てくれって言われて、
ありました、
埃かぶりながら何もなかったですね。
あ、そうなんだ、
何もなかったです。
難しいですね、
でもちょうどね蔵の掃除にもなったんで、
よく
皆さんねお掃除整理がてら、
うんうん
うんうん、蔵にちょっと入っていただいて、
そうですね、
もう少し探していただけると
暖かくなったらやってもらうかも、のもいいかもしれないですね。
そうですね。
で、一応です、一応と言いますか、この矢倉の資料の、探しているのが、
はい、
令和7年、今年の3月31日までにはなってるんですけど、おそらく、来年度も引き続き、同じような形でやるようになりますので、
そうですよね、
とはいえもう1日でも早く、
確かに
来てもらいたいので、ぜひ、お休みの時にでも、お掃除がてらちょっと古い資料みたいなのを探してもらえればと思います、
そして今他にも復元がちょこちょこ 進もうとしているところもあるんですよね。
はい、そうですね。先ほど少し西側の話をしたと思うんですけど、はい、今度東側のお話をさせてもらうと、はい、東側、今は旧市民会館、あの昔大河ドラマ館とかがあった建物ですかね、はいはいはい、と駐車場があるところ、うん、あの駐車場だった場所があるところなんですけど、はい、あの大河ドラマ館だった旧市民会館をこれで解体工事の方を、この春から進めていきます。なんでかっていうと、あの、まあ、櫓と同じで、あの東側も上田城のとても大事な場所だった、あそこを、江戸時代の姿を復元して皆さんに、あの東側はこんなにすごいところだったっていうのを体感してもらうために、あの兵が集まってる場所、まあ、武者だまりって私たち言うんですけど、武者だまりだとかその周りに石垣とかお堀があったので、そういうものを復元整備をしていきましょうというのが、まあ、まずは今ある建物をちょっと壊すところから来年度からいよいよ始まっていくというようなところになります、う
ん
う
ん、なるほど。なかなか復元するにもお金が結構
かか
りますよ ね、
すね。今言ったみたいに、じゃあ石垣を建てましょうだとかね、櫓、うん、一基でも今かなり高騰してるじゃないですか、資材とか、というようなところもあるので、あのこういった整備を進めたり、あと上田城をしっかり保存していく、文化財なので守っていって、まあ、未来へつないでいくっていうのがとても大事なので、そのためにはどうしても、まあ、お金も必要になってきます、あのふるさと寄付金でもそういった形で上田城の復元を応援してくれるような、あの A コース、ふるさと寄付金のコースも、作っていますので、そういう形でぜひあのご理解とご協力いただける方は、あの寄付の方もお願いできればと思いますし、私たちもね、ぜひあの、皆さんに歴史を体感してもらいたいというところで、この寄付が集まるような取り組みもどんどんやっていかなきゃいけないかなと思っているところです。
でなんかいろいろ情報発信もしてるんですよね。
そうですね、あのそんな話、実はもっとニッチな話もできればと思ったんですけど、上田城の復元プロジェクトという X ですね、SNS の方でアカウント作ってますので、あの今クイズ企画とかもやっていたりしますので、ぜひそちらの方も見てもらえればと思います。
はい、なんかね、いろいろちょっと聞きたいこと盛りだくさんではあるんですが、
でも歴史って面白いです ね、 ね、こうやって聞いていくと ね、
面白い、ね、やっぱ残していかないといけないですね。
そうですね、
いや
面白いお話が聞けました ね、 ね
ありがとうございました。
また伺いたいね。
そうですね、またぜひあの第2弾また来て
やりましょう、
いろいろお話していただけたらと思います。
よろしくお願いします。あの私だけじゃなく、それこそ発掘を実際現場でやってる担当とか、あの上田城のスペシャリスト、歴史のスペシャリストもね、いますの で、 です、
ね、なんか発掘どんなことしてるのかとかね、聞いてみたいですよ ね、 ね、
ぜひそんなラジオでもです、先ほどの X でも、あの発掘の情報とか、最新情報を告知というかね、投稿するようにしてますので、ぜひそちらもお楽しみいただければと思います。
は
い
は
い、
ありがとうございます。それではですね、本日のゲスト、上田市櫓復元推進室の佐山さんでした。そろそろエンディングの時間となってまいりました。佐山さん、またあのお待ちしてますので、
あ、ぜひまたよろしくお願いします。
我、はい、崎室長とまた一緒に出ていただければと思います。
はい、
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、この番組は上田市の提供でお送りしました。この時間のお相手は観光シティプロモーション課の森下と
晴れラジの与田でした。
それではまた来月お会いしましょう。
はい、またね、
またね。